今日はヨハネの福音書第2章12節から25節です。このところでは神殿を清められる主のことが語られています。12節を見ますと、イエス様はしばらくカペナウムに滞在しておられたわけですけれども、しかし13節にこの杉越の祭りが近づいた時にエルサレムに登られたとあります。杉越の祭り、すなわち子羊をほふって、そして災いが通り過ぎていく、そのところからユダヤ人にとっては特別な祭りとなって、それは罪の許しを象徴するものとなっていったわけです。そしてその時にはもう全世界からエルサレムに人々が集まって、そしてそのところで神を礼拝する、生贄を捧げるということを行っていたわけです。14節を見ると、宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見てとあります。宮の中で牛や羊や鳩を売り買いしている、しかも全世界から集まってくるわけですから、そこで両替をする。じゃあその宮は何をするところだったのか。神を礼拝するところであるってことです。そしてもちろんその宮、神殿の中で生贄を捧げる、それは自分の罪を許してもらうということが中心であったはずです。ところが実際に行われているのは生贄の売り買いだった。確かに生贄は必要なものです。ところがそこで人の便宜を図るということをしたわけです。自分が牛やまた羊を連れてくるっていうのは大変なことだったと思います。それを助けてやる、最初は善意から出てきたかもしれないわけです。ところがそれが善意から商売に変わってしまった。しかもそこを支配している宰相たち、おそらくそういう人たちはその商売人からリベートを取ったんではないだろうか。ですからそのお金が自分の懐に入ってくる。もちろんそこで商売する人たちも利益が上がる。今でも観光地で土産物屋があると思います。そして結構値段が高いっていうこともあったりします。ですから言うなればその宮がもう商売の道具になってしまった。ですからイエス様は16節のところに、私の父の家を商売の家にしてはならないと、はっきりとそう言われたわけです。宮は商売するところではなくて、神を礼拝する、そしてまた神様に犠牲を捧げて罪の許しを得て祈るところであるということをはっきりと言われたわけです。そしてこのことは後にイエス様自身が十字架にかかる、この一連のことを17節を見ると弟子たちが思い起こした。何を思い起こしたのか。あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。実はこの言葉は詩篇69編の9節に出てきている言葉であるわけです。弟子たちは後で、ああイエス様は十字架にかけられたけれども、その前にこの宮から売り買いをしている人たちを追い出されて、私の父の家を商売の家にしてはならない。彼らはこのことを思い起こしたわけです。実はこの宮、神殿ということには非常に重要な意味が出てきます。19節のところに、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせるということを言われたわけです。まあ、この神殿はヘロデが再建して、20節を見るならば46年かかった、もう壮大な神殿であったわけです。もうイエス様の弟子たちもこんな見事な神殿が建てられた、 まあ、言うなればユダヤ人たちの誇りだった。じゃあ今その神殿がエルサレムに立っているのかっていうと、立っていないわけです。そして現実にはイスラム教のモスクが今そこに立っているというような状態にあるわけです。実はこの神殿を壊してそれをよみがえらせるというのには特別な意味があるわけです。このところではイエス様は十字架のことを語られた。21節見るとイエスはご自分の体という神殿について語られたとあるわけです。ですからイエス様が語られたのは目の見える神殿のことではなくて、本当の罪の許し、そして私たちを罪の滅びから救うのが神様の働きであり、そしてこの時のユダヤ人のほとんどはその意味を理解してはいなかったわけです。しかし私たちはこの聖書を通してこのイエス様の罪の許しということを知ることができたわけです。そして21節のこの自分の体、じゃあ今神殿はどこにあるのか。パウロは私たちが神の宮、神の神殿である、そう言ってるわけです。ですから私たちがこの神様をもう宿して礼拝するところはどこなのかっていうと、自分の心であるということになるわけです。そしてまた私たちも自分が神の宮であるというならば、19節にある神殿を壊し、そしてよみがえらせる。誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものであると、第2コリント5章17節にあるわけですけれども、新しく作られる、それは古いものが壊されて、そして全く新しい別のものによみがえらせられる新しい神殿、それが私たち自身であるということを信じるということであるわけです。私たちはキリストと共に十字架につけられて死んで、そして新しいものが作られていく、私たちはその信仰が必要であるということです。ですから私たちにおいて大切な神の宮というのはもう建物のことではなくて、私たち自身が新しいものとなるということになるわけです。そしてこの弟子たちが22節を見ると、イエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じたという言葉が出てきます。まあ、先にもイエス様が言われたことを思い起こす、そして信じるっていう言葉が出てくるわけなんですけれども、大事なことはこの聖書とイエスが言われた言葉を信じるっていうことです。それとは対照的な言葉が23節に出てきます。それは多くの人々、この多くの人々は群衆です。イエス様の弟子ではないっていうことです。じゃあこの大勢の群衆はどうしたのか。イエスの行われた印を見てその名を信じた。弟子と群衆の違いはどこにあるのか。弟子は聖書とイエスが言われた言葉を信じる。群衆はイエスの行われた不思議、印を見て信じる。そこが大きな違いであるってことです。ですから自分はイエス様の弟子なのか、それとも印を見て、ああすごいことやってる、それでついていく人の中に入っているのか、それが試練を受けるときに全く違う明確な違いが見えるっていうことであるわけです。ですからイエス様はその群衆に対して24節見ると、 彼らに自分をお任せにならなかった。イエス様は決して人を当てにするっていうことはされなかったわけです。25節にも人について誰の証言も必要とされなかった。人を当てにしない、人をより頼まない、自らがご自身のことを明らかにしていく、それが言うなれば十字架の道ということになるわけです。ですから私たちのこの信仰も、人についていくとか人におもねる、そうではないということです。私たちもまた追うべき十字架を追ってイエス様に従っていく、時には苦労する、悩む、また痛みも覚える、そういうことがあると思います。しかしそのことが実は神殿を壊して3日でそれをよみがえらせる、私たちはこの信仰に立たなければならないということになるわけです。十字架なくして栄冠なし、私たちも通るべき道は通っていかなければ、最後の栄冠、神の国、天国にどうやって入ることができるんだろうかということになるわけです。25節を見ると、イエスは人のうちに何があるかを知っておられた。人の心のうちに何があるのか、それはまさに神殿の中に何があって何が行われていたのか、それをご存知であったということです。そしてこれがイエス様によるところの第一の御役表明、荘厳な立派な神殿が建てられていても、その中で行われていたのは神を第一に礼拝するということではなくて、人の便宜を図る売り買いをやっていた。しかしイエス様はそれを商売の家にしてはならない。私たちのじゃあ心の中に何があるんだろうか、神様のことを思わないで人のことを思っている、人の便宜を図っていく、それは一見人を愛しているように素晴らしいように見えても神を第一にしていないということになるわけです。私たちはそういうところからもう一度心の目が開かれて、まず自分自身の内側を清めていただく、そして神様が喜ばれることを私たちはなすものとさせていただきたいと思います。